どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、ヒッピーの性質そのものが徐々に変化してきたという話を中心にしていきました。環境の変化は、ヒッピームーブメントの創始者的な存在であるリアリーを取り囲む環境にまで影響を与え始めます。リアリーのパトロンであり、投資家のヒッチコックは、自らの投資によって LSD の生産体制を確立しますし、リアリーを西海岸に誘致した ANI 兄弟団はドラッグの流通を担うことでお金を稼ぐようになっていきます。ヒッピーはそもそもが今まで前提とされていた価値観に疑問を持ち、そこからの脱却を第一の目標に置いていたわけです。ヒッピーコミューンの一つ、ディガーズは無料炊き出しやフリーストア、無料の診療所の開設を行うことでお金からの脱却を目指していたわけですが、リアリーを取り囲む環境は徐々に資本主義という最も現実的なシステムに蝕まれていくことになります。またその一方でヒューマンビーイン以降、ヒッピーと呼ばれる新たな層も誕生していきます。この集団は世の中に漠然とした不満を持つ層と、改革のためには暴力をも肯定する過激な反体制組織である新左翼が交わることで生まれた集団です。ヒッピーと呼ばれた集団は反体制運動を拡大するためにとにかく目立つ行動を取り始めます。なぜこのような行動を取ったのかというと、派手な行動を取り続けることによってメディアの注目を集め、運動の参加者を増やすためです。ヒッピーたちの運動はどんどんと拡大していき、最終的にはペンタゴンを包囲するところまで発展します。そしてこの時、ペンタゴンを護衛するために銃を構えて威嚇していた兵士の銃に対して、デモ参加者の一人が銃口に花を刺すという行動で抵抗をします。この行動は写真を通して世界に大々的に発表され、フラワーパワーやフラワーチルドレンという名前で有名になります。そして、このような層が台頭してくることによって、ヒッピーの性質は大きく形を変えられていきます。この変化は表現がかなり難しいんですが、より現実的なものへの変化といえば良いんでしょうか。ヒッピーというものが生み出された際の主張のコアの部分というのは、常識と思っていたものからの逸脱というものでした。意識拡張によって今まで当然と思っていたものが当然ではなくなる。その状態で人間そのものや人生の本質的な部分を改めて見直すというのが物事を考える上で中心にありました。抽象的で分かりにくいと思うので、一つよく使われる例え話をします。あるところに朝から晩まで死に物狂いで働くエリートビジネスマンがいました。そのビジネスマンがプライベートを犠牲にしてあまりに働くので、不思議に思った人がこのビジネスマンに質問をぶつけます。あなたはなぜそこまで身を粉にして働くんですか？そのビジネスマンは質問に対して、この仕事をできるだけ早く終えて休暇を取って、旅行に出かけるんだよ。ギリシャにでも行って、綺麗な海を見ながら何日か釣りをしたいんだって答えるんです。ビジネスマンにとってギリシャで釣りをすることは多少の不自由と引き換えにしてでも体験したいことだったんでしょう。一方その頃ギリシャでは無一文のホームレスがすることがないので、毎日海に向かって釣り糸を垂らしていました。と、こんな例え話があるんです。この例え話は、エリートビジネスマンが自分の自由と引き換えにしてでも欲しいものを ホームレスは一銭のお金も支払わずに手に入れているという笑い話なんですが、この話には重要なことが結構含まれています。私たちはお金が絶対に必要だという価値観の中で生まれ育ってきていますが、なぜお金は必要なんでしょうか。お金という価値だけを持つ存在が一人歩きしてしまったことで、人の行ってきた行動ではなく、お金の有無によって、社会によって人間の価値が決められてしまっているという状態になっているわけですが、これは本当に正常な状態なんでしょうか。こういったお金の話だけに限らず、先祖の代からやってはいけないと言われている行動や、そういったものだと決めつけられてきた価値観というものが存在します。例えば、男の方が女よりも、または黒人よりも白人の方が偉いという価値観であったり、男は女が、または女は男が好きだといった異性同士の恋愛しか認めない価値観。これらの考えは昔から当然のように存在していますけれども、その価値観は本当に正しいんでしょうか？この昔からの常識的な価値観の決めつけに対して疑うという行動、そして自分自身と宇宙とが一体化する絶対的な存在を目視するといった幻覚剤による意識拡張と呼ばれるものを体験することによって、そもそも前提や問題がないということに気がつくというのがヒッピー思想の本質だったと思います。ジョン・レノンがイマジンで歌っていることは、天国も地獄も国と国との境界線も、自分のものや他人のものといった所有という概念そのものもそもそもがないということを主張しています。あらゆる争いや問題はそこに何かがあると思い込むところから始まります。所有という概念があるから奪ったり盗んだり自慢したり羨ましがったりという感情が生まれます。しかしそんなものがそもそもないんであればそこには何の争いも生まれません。例えば土地などもどこかの誰かが最初に勝手に自分のものと主張したから所有権を売る、買うという概念が生まれますが、そもそも土地というのは誰のものでもありません。ヒッピーの大元の主張は自分の意識を変えることで世の中の見方そのものを変えるというもので、リアリーが主張するように意識拡張によって現実の前提となっているものからドロップアウトすれば、それだけで改革はなされるものでした。ただ、この思想そのものが難解なのか、多くの人たちには理解されることなく、ヒッピームーブメントの方向性は、自分の内面を変えることではなく、自分の外側を取り囲む世界を変える方向へと進んでいってしまいます。自分を取り囲む外側の世界を変えるために、人々は反体制集会を開いてはデモを起こします。そして、より多くのメンバーを集めるために、とにかく目立つ行動を行い、メディアに取り上げられるように工夫するという方向に変わっていってしまいます。ここで、両者の何が違うのかがわからなくて、混乱されている方も結構多いと思います。というのも、両者ともに主張を言葉に変換すると、同じことを主張しているからです。元々のヒッピーもイッピーたちも、両者とも国の境界線であるとか、善悪の基準、男や女や人種といった差別や資本主義特有の所有という考えはくだらないと考えていますし、それらの差をなくす方向で運動をしています。ですが、この両者の主張が決定的に違うのは、ヒッピーたちは、問題がないと主張しているのに対し、イッピーたちは問題を作り出しているところです。ヒッピーたちが目指したのは意識拡張からの悟りの境地で、 その境地に達したのであれば、今までの前提となっている価値観は崩れ去るため、問題そのものがない状態になります。その状態にできるだけ早く多くの人類を連れて行きたいという一心で、リアリーはチベット死者の書を復刻させましたし、LSD 製造者のスカリーは無料提供を提案しました。ですが、審査欲グループと交わることによって生まれた一品たちは違います。例えば、この世界には男女差別という問題があることをまず掲げて、この問題をできるだけ多くの人たちに知らしめるために運動を行います。そして、社会問題化させることで前提となっている価値観そのものを新たな価値観で塗り替えることを目的としています。この手法の場合、価値観の差や問題というのは残り続けるため、価値観の変化に伴って争いは残り続けます。つまり、塗り替えられた価値観は別の新たな価値観によって塗り替え続けられるということです。つまりは、犬を食べるという習慣がある国に対して、犬をペットとして飼う習慣のある国が喧嘩を売る。価値観の押し付けに成功したとしても、次は首輪をつけて犬を飼う人たちに対して、動物は人間の奴隷じゃないと主張している人たちが、さらに争いを仕掛けるということになるわけです。これは価値観の押し付け合いになるため、どこまで行っても争いがなくなることはありません。ただ、どちらが分かりやすいのかというと、イッピーたちの行動の方が分かりやすいです。今現在、冷遇されている人たちは、自分の置かれている状態を問題視して解消するために運動してくれている人たちを見ると、応援したくなりますし、活動に参加したくなります。宇宙との一体感とか言われても、いまいちピンときませんし、問題自体をないことにして、現実を新たな価値観で捉え直せと言われても、現状で差別されて、冷遇されている状態の人たちにとっては、それも難しいでしょう。結果として、ヒッピームーブメントは、イッピーたちの反体制運動に飲み込まれていくことになります。そして、問題を作り出し、その問題に対して抗議するというスタイルは、様々な団体を生み出し、それらの活動そのものがエスカレートしていくことになるんです。今現在もそうですが、昔は今以上に問題が存在していました。男女の扱いの差などのジェンダー問題や、黒人差別をはじめとした人種差別などは、今でも完全に解消しているとは言い難い状態ですが、当時はもっとひどい状態でした。こういった今までの社会が当然としてきた前提を問題視し、それに対して異論を唱え、新たな価値観を押し付けるグループが続出することになります。例えば、政治的な思惑から差別されて虐げられて、本来なら守ってくれるべき警察官からも敵視されてきた黒人たちが、警察官から黒人を守るために結成されたブラックパンサー党などです。この集団は共産主義や民族主義といったものを掲げて、武力による革命も視野に入れて、革命による黒人解放を目指したグループと言われています。このように、政治的な主張をして世の中を変えようとする集団の他にも、永遠の愛兄弟団のように、幻覚剤による神秘体験を利用して団結するカルト集団なども生まれ始めます。名前だけで言えば、チャールズ・マンソンが創立したカルト集団なんかが有名だったりします。このようにして誕生した政治団体やデモ団体、そしてカルト集団は創立理念などは異なっていましたし、方向性もバラバラだったわけですけれども、反体制という部分では共通していたため、体制が行っている行動の中で 一番わかりやすい出来事に焦点を当てて、それを批判するという部分で共闘し始めます。その共通のテーマとなったのがベトナム戦争です。ベトナム戦争はアメリカが直接関係のないベトナム内での南北の内戦だったんですが、南北に分かれている理由が共産主義か資本主義かというものだったため、資本主義側にアメリカが、そして共産主義側にソビエトが手を貸す形で代理戦争の舞台となりました。そしてコロコロに開発されて普及しだしたテレビ報道によって、毎日のように戦争映像が家庭に流れ、民衆は人の死というものを目の当たりにする日々を過ごしていました。資本主義や共産主義という経済的な考え方が違うというだけで殺し合いに発展し、テレビでは毎日のように人が死ぬ映像が流される。そして貧民層や黒人は経済的徴兵によって戦場に駆り出されて、その何割かは死体になって帰ってくる。正義なき戦争と呼ばれたこの出来事は、反体制派から一斉に批判を受けることになります。また、この頃には、アフリカ系アメリカ人の公民権運動の指導者として活躍したキング牧師の暗殺なども行われたことで、反政府運動はさらに熱を帯びていくことになります。そして、活動が盛り上がり、社会現象にまでなって、反体制のムードが盛り上がってくると、運動はブーム化して、その全体的な動きになんとなく流されて集まってくる人たちも出始めます。にわかと言えばいいんでしょうか。ヒッピーの根本的な思想はもちろん、ヒッピーの活動で新たに生まれたグループの主張も理解していない人たちが、祭りに参加するような感覚で各グループやヘイト・アシュベリー地区に足を運ぶようになります。これは反体制運動がファッション化したと言っても良いのかもしれません。反体制でいることに、またそのような活動をすることが格好の良いこととされて、主張や活動内容がわからないままに意識高い系の若者たちが流入してくることになります。そして、反体制運動がピークに達する頃には、アメリカ大統領選にピガサスと名付けられた豚を立候補させようというところにまで発展します。この豚というのは人間の体系的なことではなく、養豚場で飼育されている生物的な豚のことです。そして当選の暁にはその豚を殺して食べてやろうと宣言します。この行動の意味合いとしては、私たち民衆は政治家という支配者層に良いように扱われている、つまり不当な扱いを受けている、これは弱者が権力者に食い物にされているのと同じことを意味するので、その逆をしてやろうという目論見です。つまり政治的に最高の権力を持っている豚を殺して、文字通り食い物にしてやろうというメッセージが込められた活動のようです。ただこれで面白くないのは批判されている政府側です。政府はこの反体制運動に対してカウンターを打つために、カウンターカルチャー側に対してネガティブキャンペーンを始めます。その方法はカウンターカルチャー側と悪者というイメージを結びつけるという方法です。軽く説明すると、政府はまず下準備を行うためにヒッピーの代名詞とも言える幻覚剤である LSD を規制します。この規制によってオーズリーという人物が逮捕されてしまうという話は以前しましたよね。そして政府は危険性があるから禁止薬物に指定した麻薬を未だに使い続けている人物がいるとして非難し、大々的な摘発などを行っていきます。これは政府の常套手段で、過去にも人種差別を固定化するために行われたりしていました。この例を簡単に説明すると、大恐慌時代に 治安が悪くなった際に、黒人やヒスパニック系の人たちが多く住む地域で大々的なマリファナ禁止キャンペーンを行って、一斉に摘発を行います。そして、一部の地域の摘発数をかさ上げすることで、黒人やヒスパニック系の人たちが住む地域の犯罪率を統計的に操作して上げることで、治安が悪くなった原因をこの人たちに押し付けたという過去があるそうなんです。これと同じように、まず LSD の規制を行った上で、それを使用している人で犯罪者、または犯罪を犯していそうな人間を片っ端から捕まえて、LSD を使用する者と犯罪者という二つのものを結びつけて同一視させていったんです。そして LSD イコール犯罪者という計算式を一般に浸透させた上で、ベトナム戦争に対する反戦運動を行っている人たちと LSD 使用者を結びつけるんです。つまりは、ベトナム戦争に対する反戦運動に参加しているような人間は、LSD を使って現実逃避し、犯罪を犯すような人間だという烙印を押して、そのイメージを浸透させていったんです。この戦略は見事にヒットし、サイレントマジョリティに受け入れられることになります。サイレントマジョリティとは、積極的に主張や意見は言わないけれども、多数派の人たちのことで、逆の言葉がノイジーマイノリティです。ノイジーマイノリティとは、声は大きくて存在感はあるけれども少数派の人たちのことです。サイレントマジョリティの人たちは、政府のプロパガンダに乗る形で運動している人たちを犯罪者と結びつけて、ネガティブな感情を持ち始めます。そして、そんな人たちが選んだ大統領がニクソン大統領です。前にも少し話しましたが、後にウォーターゲート事件で辞任することになる大統領です。このニクソン大統領は、下院議員時代には赤狩りニクソンというニックネームで呼ばれるほどに共産主義に対して厳しい態度をとっていた人物です。ヒッピーといえば、前に紹介したディガーズのように共産主義を目指す人たちも少なくないわけですが、このヒッピーたちと分かりやすく敵対している人物が国民によって大統領に選ばれました。当選したニクソン大統領は反体制運動をしている人たちを積極的に取り締まるために様々な規制を行っていきます。赤狩りと呼ばれる反共産主義運動はもちろんですが、その他にも大麻の取り締まりの徹底化や漫画や雑誌といったメディア、アーティストたちが行う表現活動を制限するという表現規制も行っていきます。この表現規制の一環として、ジョン・レノン、オノ・ヨーコ夫妻やジミ・ヘンドリクスなどのヒッピーの中でもメジャーで影響力のある人物たちが政府の監視下に置かれることになっていきます。これ以降、ヒッピーたちによって一部で熱狂的に盛り上がったムーブメントは収束していくことになるんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。